僕の自慢の尻尾はどこへやってしまったんだ。両手両足が生えたからといって外へ追い出す必要はないじゃないか。これが進化だというのなら僕は湖の中で暮らしていたかった。
誰も抗うことのできない進化。そう、あなたも気がつけば両生類なのです。
はい、ということで始まりました、気がつけば両生類。パーソナリティを務めさせていただきますダンでございます。よろしくお願いいたします。この番組は私パーソナリティダンが日々感じる様々な物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。皆様からのリアクションがあってこその番組ですので、ぜひぜひご意見等いただきたく思います。メッセージは番組サイトのメールフォーム、またはツイッターでのシャープダンレディオ DANRADIO でのツイートおよび DM でも受け付けておりますので、ご都合の良い方法でダンにコンタクトを取ってみてください。ということで始まりました。今日はね、ちょっとね、いろいろと、ありましてですね、時間が あまりないので、パンパーンと行きたいと思うんですけれども、パンパーンと行きたいながらもね、いろいろと、まあ、お知らせと言いますか、最初にね、今回のその、テーマとは関係ないところからお話ししていこうかなというふうに思うわけなんですけれども、まず第一にね、新しく CM 作りました。この気がつけば両生類のですね、CM を作りましたんで、まあもしねお聞きの方で、ご自身でポッドキャスト番組、もしくはポッドキャストじゃなくても、インターネットラジオ等ね、音声コンテンツ配信等されている方はですね、ぜひともですね、まあこの気がつけば両生類の CM を使っていただければありがたいなと。まあ自分のところのこの気がつけば両生類自体で他の番組の CM なんか一回も流したこともないですけれども、まあ一応そういう CM っていうものがね、今までもあったんですよ、あったんですけど、まあ、CM の内容がね、冒頭のいつもオープニングで使っているあれなんで、はい、あれだけ聞いちゃ何なのか、ネットラジオなのか何なのかもよくわかんねえっていうことが、まあ開始からずっと2年弱ぐらいずっと続いてたもので、まあ、分かりやすい CM が欲しいというところをずっと思ってたんですけれども、まあ、新たに、今回、作りましたので、まあ、ここで、ね、一度発表させていただいて、放送の中でも一応聞いていただいて、でもし気に入れば具体的にダウンロードするなり、私から実際にお送りすることも可能ですし、アプローチかけていて、来ていただければと思います。ラジコマという風にカタカナで、ひらがなでも出るのかな、わからんけれども、ラジコマという風に検索していただければ、たくさんのポッドキャストというか、まあ、インターネットラジオ番組が登録されたそのネットラジオカタログと呼ばれるそのサイトがありまして、そこに、CM が置いてあります。で、いろんな番組の、ね、CM もそこに置いてあるので、ぜひぜひ皆さんも活用してみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、時間もないので、その CM 4本続けて、全部30秒です、4本続けて、聞いていただきたいと思います。どうぞ。ネットラジオ気がつけば両生類は、パーソナリティダンが日々感じるさまざまな物事に対しての意見や考えを主張させていただき、それに対する皆様のご意見反論をいただくことで、ダン自身が知らない世界を知るための番組です。気がつけば両生類で検索。
ドラえもん、ジャイアンが理論武装して僕をいじめるんだ。
しょうがないな、のび太くんは。気がつけば両生類。
ラジオなんか聞いてる場合じゃないんだよ。
このラジオのパーソナリティの真似をすればね、ジャイアンに喋る隙を与えないほどのび太くんが喋れるようになるよ。
なるほど。気がつけば両生類で検索だね。ドラえもん、気がつけば両生類の真似をしてジャイアンに喋る隙を与えなかったら、
のび太のくせに生意気だ
って殴られちゃったよ。
それは因果律で最初から決まっていたんだから仕方がないね。
そんな、人間に自由意志はないっていうの？
その答えは気がつけば両生類で検索だね。 ドラえもん、さっきから気になってたんだけど、ゴロリの声になってきてない？
んなことないよ。
じゃあワクワクさんって言ってみなよ。
ワクワクさん、
ゴロリじゃないか。
え、そんなことないよ。
じゃあチョキチョキ言ってみな。
チョキチョキ、
ゴロリじゃないか。まあとりあえず気がつけば両生類で検索だね。
はい、ということで、ま、お聞きになって、ま、気に入った方がいればですね、ぜひぜひ使っていただきたいなと思う次第であります。それともう一つお知らせです。以前ですね、滞在というタイトルの時にゲストに来ていただいたランボルギーニタコラさんがやっている、ポッドキャスト、ギシアンというポッドキャストですね、非常に、有名なというか、人気のあるポッドキャストなんですけど、そちらの方にですね、最新回、そして次回、更新分ですね、が私がゲストで出させていただいている回になっております。その2回分がね、なっておりますので、私がマレーシアにいた時にどんな生活をしていたのかとか、そういったところのエピソードが語られております。まあ、あんまりこっちの方ではね、語らないような内容だったんで、まあ、聞いてみていただければいいんじゃないかなということでございます。ということで、そろそろ本編の方に入っていきたいと思います。はい、じゃあもうババッといっちゃいましょう、今日はあんまり時間ないからね、ババッといっちゃいますよ。はい、で、かわいいは作れるという今回はテーマでやっていこうというふうに思っておるわけなんですけれども、まあ、かわいいは作れるって言ったらね、某 CM でね、皆さんなんとなくおなじみのフレーズかと思いますが、まあ、そんなね、かわいいは作れる、要するにかわいいというものを今回はね、テーマに持ってきているわけなんですけれども、なかなかこの気がつけば両生類の中で、かわいいっていうものをテーマに持ってきて、いや、そりゃね、私の声が、やっぱり、その女性の耳に入っていくと、どうしてもその、内側に眠る母性本能をくすぐってしまうっていうのは致し方がない、その事象であって現象であって、まあ、それがね、まあ、言うならば可愛いとも捉えられなくもないかなというふうにね、まあ、そういう解釈の仕方っていうのも、まあ、なきにしにもあらずなのかなというふうにも思いますけれども、俗に言う、そうです、耳を犯すってやつですよ。あなたの耳の穴を犯させていただきますと、まあ、あんま言えてないですけれどもね、はい、まあ幼少の頃は女の子によく間違えられるほど私は可愛かったわけなんですが、まあ、そういう話をしたいんじゃなくてですね、まあなんだかんだ言ってこのテーマを持ってくると言っても、これは気がつけば両生類という番組で語るのはダンでございますから、まあ皆さんの思ってるような可愛いの話になるわけではないということだけ先に申し上げたいと思うんですけれども、まあ前回前々回前々前回と、いろんなね、ちょっとね、抽象的で難しいことをお話ししていきましたね。特に前回なんていうのはその極みだったんじゃないかなというふうに思うわけなんですが、まあ、前回は納得っていうものをテーマに、その人のその非合理的な選択基準についてね、語らさせていただいたんですけれども、まあ、簡単に言えば、また簡単に言えばって言って、ま、長くなるんじゃないかというふうに思われるかもわかりませんが、簡単に言いますよ。我々は何かを選択する際に、通過儀礼のように納得という状態を経て行動に移るわけだと。で、納得に至るまでのそのプロセスというものはとても合理的なものとは思えない要素がたくさんあるというお話でした。ああ、簡単に言ったでしょ。1時間もしくはその過去3回分を使ってお話ししていたことがここでちょっとこうまとまってましてね、はい。で、今回はその非合理的、全然合理的じゃないという要素の中の一つである、その可愛いっていう感覚を皆さんと一緒にチェキラしていこうかなというふうに思うわけなんですよね。チェキラしていこうかなというふうに思うわけなんです。はい、まあ、ここでね、その可愛いっていうものが一体、まあ、どんなもので、それで今回語る可愛いっていうのはどういう意味合いなのかっていうのをお話ししていきたいと思うんですけど、まあ、今や国際語となりつつあるその可愛いですよ。可愛いですよね。ローマ字でというか、 ね、変えたら怖いみたいな感じの呼び方になっちゃうよね、なんか日本人でもね、ね、まあ世界中がどのようにこの言葉を受け止めているかは分かりませんが、その少なくとも私たち日本人のね生活の中に十分すぎるほどこの可愛いというね、言葉っていうのは染み込んでいるんじゃないかと、そういう概念なんじゃないかなというふうに思うわけなんですね。まあ、特に女性が使うことが多いと思うんですけど、まあ、昨今では男性も可愛いっていう言葉をよく使うんじゃないかなというふうに思うんですよね。私なんかもよく使いますよ、うん、非常に可愛いっていう言葉をよく使うというか、そういう感覚を持つ、うん、あ、早速書き込みいただいております、ありがとうございます。2番の奈良さん、ありがとうございます。このジングル、ルパンでやってほしいということなんですけど、どういうこと、どういうこと、ルパンのモノマネをしてほしいってこと。いやいやいや、ルパンのモノマネは、まあ、今はやりませんけど、気が向いたらやりますよ。でもあれでしょ、あの案外あの、のび太とかちょっと似てなかった。ね。まあ、エイヤでやった割には、ドラえもんはひどいですけど、途中でゴロリになっちゃってましたけど、案外なんか、うん、のび太は、聞いてたらなんか、のび太っぽいなーっていうふうに思うわけ。まあ、それどうでもいいんですが、どこまでお話ししたんだっけ。そう、私もよく可愛いという感覚を持つんですよ。で、まあ、わかりやすい例で言うと、犬が可愛いとかね。あと同じ犬でもね、このスヌーピーが僕大好きなんですよね、スヌーピーが。スヌーピー。皆さん知ってますか、スヌーピー。知らない？ The world famous、なんとかかんとかですよ。ファイマス。あれはビーグル犬だ。ビーグルですよ。あれ、ビーグル犬と思えないですよね、ビジュアルからして。話がずれてきたな。いや、そうじゃなくて、私はそのスヌーピーはやっぱ可愛いなって思いながら見てるんですよね。やっぱり、どっちかもどっちかというと、スヌーピーは女性よりも男性の方に人気があるなんていうこともよく聞きます。そういう観点からすると、やっぱり男性もよく可愛いという言葉というか、その感覚を持つ。まあ、皆さんのその生活の中によく染み込んでいるっていうことなんじゃないかなというふうに私は思っているということなんですけども。で、今回取り上げるその可愛いっていう言葉をですね、その意味合いの幅をね、今回の意味合いの幅を限定させてもらいたい。いろんなものに対して使えるじゃないですか、この可愛いという言葉はね。まあ、だからこそ国際語になり、なる感じになっていくわけなんですけれども、今回お話しする可愛いの意味合いは、まあ、例えばですよ、例えばファッションセンスだとかデザインだとか、そういったものを対象に向けられるその可愛いという言葉、模様とかね、そういったもの、形とか、そういうものに対する可愛いっていうわけではなくて、さっき言ったみたいに子犬が可愛いとかね、その例えばゆるキャラが可愛いとか、そういう可愛い、じゃあ一体何が違うのかって皆さん思われるかも分かんないんですけど、その違いっていうものが後々私の説明の中で分かってくると思います。まあ、とりあえずその子犬が可愛いとか、動物の可愛さとか、その、キャラクターの可愛さっていうものをイメージしていただければと思います。まあ、その可愛いとなると何でしょうね、この可愛いの効力っていうものがもしあるのであれば、何とも言葉では表現しづらいですけれども、まあ、ただ可愛いというだけで許せてしまったりだとか、まあ、可愛い子犬を見たら、こう可愛い子犬がなんかこう尻尾振ってこうなんかね、こっち向いてたりとかしたら、おーっと可愛いと思ってドーパミンとかアドレナリンがバンバンバンバン出て興奮するわけでしょ。だけどこう可愛い子犬をこう撫でたりとか抱いたりとかすることによって、逆にセロトニンが出て脳内分泌して、落ち着いたりというようなね、それぐらい私たちはその可愛いっていう感覚に翻弄されて生きてるんじゃないかなと思うわけなんです。あ、書き込みいただいております、ありがとうございます。3番7さん、CM 聞く限りダンさんみんなに自分の真似をしてほしいんだねということで、どういうこと、どういうことだこれは。ダンさんみんなに自分の真似をしてほしいんだねということなんですけど、どうだ、どういうことだこれは。何、みんなモノマネ しだすんじゃないかってこと、この CM、ね、まあまあまあまあ、逆にモノマネしやすいしってことは、やっぱりこうよりキャッチーでより受け入れやすくって、逆に言えばそれも可愛いと呼べるんじゃないかみたいな、まあまあまあいいでしょうね。でじゃあね、じゃあ私たちは一体何を持って可愛いと、何を対象に可愛いというふうに感じているのかっていうところなんですけど、代表的なところで言えば赤ちゃん、赤ちゃんね、
うん、まあ、人間に限らずその動物全般の赤ちゃんは、まあ、可愛いというふうに感じられる傾向にあると思うんですけれども、例えば一説によればですよ、一説によればあの赤ちゃんの可愛さっていうものはその赤ちゃんのその本能的なその戦略なんだという話を僕は何度も聞いたことがあるんですね。そのどういうことかっていうと、そのまだね、その赤ちゃん本人はまだ何も力もないですし、頭脳も発達していないので、まだ一人では全く生きていける状態ではないわけですよね。誰かの手助けがないといけない状態で、またさらに言えば完全に無防備な状態になるわけですよね。その一人では生きていけなくて、完全に無防備な状態のその赤ちゃんが自分ではなくてその他人に自分の世話をさせるためで、自分に危害を加えないようにさせるために可愛さっていうものを身につけていて、いわばそれはその赤ちゃんの武器であり防具であるというようなその考え方というか、そういう説がまことしやかに巷に流れただ漏れておるわけなんですけれども滑舌がいいのか悪いのか分かりませんね、はい。まあわけなんですけれども、私はね、一時期はそれ聞いて、あ、確かにな、とそういうことがあるのかもなというふうに感じた部分もあったんですけれども、最近はそうでもないんですよね。仮にその武器防具として赤ちゃんにその可愛さが備わっていたとするのであれば、なんでじゃあ逆に成長するにつれてそれを捨てるわけ。もともとその可愛さっていうものが大人になったって、その可愛さっていうものは武器になるわけじゃないですか。十分に、十二分にね、それがだからこそ納得とかっていうものが非合理的だというふうに私が言っているわけなんですけれども、大人になってからでも十分にその通用する可愛いという武器をなぜ赤ちゃんの時には使っていたのに、大人になるにつれてそれを捨てなければならないのか、ね、武器防具として使っているのであればそのまま持っていればいいじゃないかと、ね、でまた人間界においてもその自然界においてもですね、まあ、赤ちゃんが殺されたりだとかね、その何かに食われたりだとかするようなことっていうのは、まあ、日常茶飯事なわけですよ、ね、例えばですよ、例えば、まあ、ジョジョにおけるその第一部のね、そのディオがね、最初にゾンビたちを増やしていこうとするさなか、その館の中でですね、まだ人間であるその子供赤ちゃんを連れたお母さんがですね、ね、この子の命だけは助けてくださいっていう風にディオに懇願するんですよ。そしたらディオは分かったと、マドモアゼル分かったぜみたいなこと言うんですよね。で、私は確かにその赤ちゃんには一歩も手を触れない、私の配下のゾンビたちにも絶対に手を震えさせないことを約束すると、いう風に言って、それで母親は自分の命を捧げるわけですよ、そのディオに。で、ズキュンズキュンズキュンってこう指先からね、あれで口でガブっていったのか、まあ、忘れたけれども、その母親の血を吸い取ると同時に、逆に自分の血を母親の体内にこう入れるわけですよ、交わらせるわけ。それによってゾンビ化させるわけなんですけれども、で、ゾンビ化したお母さんは私の赤ちゃんって言って子供を食うんですねで、ディオが、まあ、私たちは約束通り手を出さなかったが、赤ちゃんを食うのはお前なんだよみたいな感じで、素晴らしいそのワンシーンが、歴史に残る、漫画界の歴史に残る素晴らしいシーンがね、あるんですけど、まあ、それはあんま関係ねえか。関係ねえな。うん。確認いただいております。ありがとうございます。4番73さん。CM の中で、両生類を聞いて真似をすればどうたらこうたらって言って、ああ、なるほどね。ダンさんの精神性が見えるような気がするなと思って、かわいいかわいい。いやいや、あんまりそれは関係ないですね。別に真似をしろとか、僕、そういうふうに思ってるわけじゃないのでね。まあ、ただ、ドラえもんのね、設定というか、ドラえもんってくる感じが、なんか言いたかっただけなんですよ。だけど、ジャイアンにいじめられたって言って、その道具出してくれっていうのをどうやって番組に絡めようかっていうんで全然分かんなかったから、とりあえず明日だけで別にね、真似してくれっていう風に言ったわけじゃないし、しかも真似したらこれあれですからね、のび太ボコボコにされてますからね、 ね、あの理論武装したはずのジャイアンにやっぱり殴られるっていうね。まあまあまあまあいいでしょういいでしょう、ということで、まあ、そう赤ちゃんっていうものは比較、まあ、どんな動物でも可愛いという感覚があるけれども、まあ、そういう説もあるけれども私はそうは思わねえと、うん、でそのまあなぜ可愛いっていうものがそういう概念があるのかとかっていう、そう、まあ、さっきの武器とか防具とかどうこうっていう話はなぜその機能が備わっているのか、なぜ可愛いという機能が備わっているのかっていう話なんですけど、そこの部分に関しては確かに謎がちょっと深まる感じではあるんですが、その私自身は可愛いという感覚にね対して、まあ、その、まあ、条件というかある種の定理のようなものをね一つ見つけたわけなんですよ。一体それが何なのか、それはね皆さんご存知、擬人化です。擬人化聞いたことあるね、みんなね。聞いたことない人はお母さんに聞いてね、やましい話じゃないから。擬人化、人のように見せるっていうことです。人のように見せる、人じゃないものを人のように見せる、それが擬人化です。可愛いっていうこととこの擬人化っていうことは非常に密接な関係を持っているんじゃないかと私は思うんですね。まあ、どういうことかっていうとね、冒頭に説明したその意味合いでの可愛い、その冒頭に説明した意味合いというのをもう一回話をすると、その子犬が可愛いとかキャラクターが可愛いとかっていうものね、そういったものの可愛い、それはまず一回イメージしてもらいたいね。その子犬とかゆるキャラだっていうものはその本来人間でないものが擬人化された存在であるわけなんですよ、ね、で例えばですよ、皆さんあの実際聞いている今この瞬間、リアルタイムで聞いている人もそうじゃない人も、聞いているこの瞬間に身の回りにあるもの何でもいいです、一つ、ピックアップしてみてください、ね、それに目をつけてごらんなさい。目を、好きなところでいいですよ、好きなところに。ほらもう可愛いね。えそれにじゃあ手足をつけてごらんなさいね。でさらにそれがたどたどしく歩いてるところをイメージしてごらんなさいよ。ほらもう可愛いねえ。仮にですよ、仮に皆さんが今選んだそのそれがバレーボールだとしたらどうなりますか。バボちゃんですよ。もうバボちゃん、それはい、バボちゃん可愛い、バボちゃん可愛いでしょ。バボちゃん知らない人も多いかな。バボちゃん、あ、最近あんまりバレーボールの試合のね、あの番組あんまり見ないけど、あれね、なあの河合選手とか元選手か、あの最近 CM とかにもよく出てる河合さんとかがよくキャスターみたいな感じで出てたあの番組、嵐とかが歌って踊ってやってたあの番組、最近やんないけどね。あ、バボちゃん出てたでしょ、必ずでっかいバボちゃんとちっちゃいバボちゃんとかね、ちっちゃいバボちゃんなんていたっけ、覚えてないけれど もう完全に擬人化ですよね。ただのボールじゃ可愛くないけれども、それに大きい目がついて、お目目がついてね、手と足がついていて、その動く、その動きが人間に似せた動き、まあ、中に人間が入ってるからそれでしかない、人間の動きしかできないんだろうけれども、まあ、より人間に近い形、要するに例えば単純な話、動作として歩くとか手を振るとかお辞儀をするとか、そういったその人間が普段やっている、私たちがやっているその動作っていうものに近いもの、もしくはそれをやった時に人は、僕らは可愛いという感覚を持つわけなんですよね。例えばじゃあキャラクターじゃなくて動物で考えてみたとしてですよ、その動物の可愛さっていうものもほぼ全てが擬人化されたものだと私は思うんですよね。擬人化によるものだと、うん、例えば子犬がね首をかしげて、ちょっとね斜めに首をかしげてこちらを見上げてるっていうようなこう写真があったとするじゃないですか、まあ、確かにそれだけでも可愛いんだけど、まあ、それだけで可愛いというのも擬人化の一つではあるんですけれども、さらに例えばよ、それにその写真のねそばにね、なーにっていうふうにこう言葉が添えてあったとするじゃないですか、それだけで可愛さが倍増するでしょ。その言葉があるのかないのかだけで可愛さが全然違うんですよ。全然違うの。要するにその動物だとか物の動きっていうもの、動きとかその姿が人間のそれに当てはまる、もしくは当てはめることで、私たちはその対象に対してその好意的な感情を持つ傾向にあるっていうことじゃないのかと。これが可愛いのメカニズムの一つではないかというふうに思ってるんですね。でここで大事なのはね、
相手に対してそれ可愛いと思う対象がですね、どう感じてるのかとか、どう考えてるのかとか、何の根拠があって何のためにその動作をしているのか、その姿をしているのかっていうのを完全に度外視して、その僕らの目線で見たときに、その動物がこういうふうに言っている、こういうふうに思っている、こういうふうなことをやろうとしているっていう僕らの感覚に当てはめるんですよ。だからこそ可愛いと感じる。さっきの子犬のなーにっていう言葉、なーにクエスチョンマークですよ皆さん、なーにっていう言葉がついただけでクッとこう首をかしげてるのが、僕らの首をかしげるっていうのと同じ意味合いだというふうに勝手にこっちで決めつけるんですね。勝手にこっちが決めつけて、あの子犬ちゃんはそういう、こちらに対してなんだろうって、今何か言いたいことがあるのみたいな感じの、そのニュアンスの表情をしてるんだって勝手にこっちで決めつけて、それでだから可愛いという感覚になるわけですね。要するに非人間的なものが人間的な動きをしようとするときに可愛いとか好意的な感覚っていうのが起こってくるということなんですね。ちょっとヒートアップしてきたんで、コーラ飲ませてください。で、まあ、繰り返すようですけど、相手が何を考えているのかっていうことがこちらが推測可能であって当てはめることができる状態っていうのが可愛いなわけですね。で、さらにここで明確に言いたいのが、推測こっちがすることと実際に相手がどういう感覚、どういう考えとか、どういう理屈でその動作をしているのかっていうのがは、それがこちら側が分かるっていうのは全く別の次元の話なんですよね。うん、犬に対してよく語りかけるおばちゃん、まあ、別におばちゃんじゃなくてもみんなそうですよ。可愛い自分ところの犬がね、ちょろちょろちょろちょろと歩んで寄ってきて、何どうしたの、何お腹空いた、お腹空いたの、あそう、じゃあ今カリカリ持ってきてあげるからねって言って、カリカリ、カリカリ欲しいか、はい欲しい人手あげてって、手じゃねえ足だっつーのみたいな、そんなね、そんな風景なんていっぱいあるじゃないですか。今のは完全にだから、そのおばちゃんの、まあ、飼い主だったり、まあ、そのまあ飼い主じゃなくても、その人間側、僕ら側のその感覚を完全に押し付けてるでしょ、まあ、押し付けてるっていうか、その犬がどういうつもりなのか分かんないわけじゃないですか僕らには。まあ、人間同士も分からないものなんですけれども、その犬ちゃんがどういうつもりでその寄ってきたのか、別にその人に飼い主に会いたくて来たわけじゃねえとかね、何か全然別の理由があるのにいきなり撫でられて、まあ、撫でられることは気持ちいいからいいかなというふうに思いつつも、あ、お腹も空いてないのに、いや、お腹空いたの、あ、そうっていう、あ、そうって俺何も答えてねえよバカ野郎ってね、カリカリ持ってきてあげようかね、好きでしょカリカリって、好きじゃねえよってね、なんであんなもの毎日毎日同じもの食わされないといけないんだよとかって思ってるわけですよね。まあまあそう思ってるかどうかわかんないけど、たとえそう感じていたとしても、つぶらな瞳でね、その飼い主の目をじっと見てですね、んっていう風に首をかしげてしまったら可愛いってなって、その可愛いがなぜか、その相手が感じていることは自分も共感しているという風に錯覚させるような感覚になっている。で、勝手にこっちで、あなたこういう風に感じてるんだよね、そうだよねっていうことを押し付けて、押し付けることが可能な対象っていうのが可愛いという状態になるんじゃねえかということなんですよね。で、まあ、同じようなこと言いますけど、まあ、見る側もしくは演出する側っていうのが相手の思考とかっていうものをその勝手に決めつけることで、人間らしさっていうものを、まあ、人間らしさという言葉は僕は好きじゃないですけれども、まあ、その動作とかにより人間に似た、似ているその動きとかそういう仕草っていうものを演出するということになるわけですね。例えば、アテレコみたいなのもそうですね。うん、アテレコっていうと、人形をさ、まあ、今のは、まあ、今のさっきのおばちゃんの犬に対しての行動はアテレコなんだけれども、 ぬいぐるみでもなんでもいいですよ。じゃあミッキーマウスのぬいぐるみを持ってきたとして、そのミッキーマウスのぬいぐるみをこう自分の手で動かしてね、はい僕ミッキーっていう風にやったとするでしょ。それはやっぱり全く動かないミッキーよりはより可愛さは増すわけですよね。はい僕ミッキーって、みんな楽しんでるみたいなね、そういうことをするだけでミッキーがやっぱり、まあもちろん自分で動かしてる、もしくは他人が動かしてるってことは見てビジュアルでわかるんだけれども、ミッキーが本当にそういう風なつもりで動いているという風にビジュアルとして見えるからこそ可愛い。ミッキーがそういう動きをしている理由をこちらで勝手に決めつけるわけですね。もしそのミッキーのそのぬいぐるみが自分たちとの自分たちのイメージとは全く違う理由で動いてるかもしれないということは度外視するんです。そういうことなんですね。で、これはかわいいとはちょっとかけ離れた話ですけど、アテレコで僕がよくね、私がねよくね、小中高とずっと遊んでた遊び、アテレコ遊びがあるんですけど、小中なんか特にね、みんな給食食べるときに班に分かれるというか、机をくっつけて食べたりとかするでしょ。でお互いこう目の前にこう座ってったりとかして、まあ、みんなでこう食事とっているんだけれども、まあ暇だからね、いろんなことをして遊ぼうと思いながら食べてるんですけどね、目の前にいる女の子ね、まあ、別に男子でもいいんだけれども、女の子の方がより効果的なんですよね、これはね。で女の子が何かを口に運んで入れた瞬間に、僕は痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いって言うんですよ。いややめてくれとかね、言うんです。で飲み込んでいくとどんどん声が小さくなっていくというのをやると大爆笑だったっていうね、まあ、もちろん連続してやったら面白くないですけど、たまにやると大爆笑ね。僕はだから目の前にいた女の子、目の前じゃないや、その斜め前だな、目の前にいた女の子の様子を見ながら僕はそれをやるんですけど、斜め前にいた女の子のが口に含んでいた牛乳を浴びたことがあります。ブルブルって言ってね、まあ、それも一種の擬人化ですよね、食べ物たちが噛まれることをすごく痛がっているというふうにはみんな感じたことがないけれども、僕はそういう妄想をして人がこう食べてるときにそれをアテレコしてあげたら、ものすごくその、まあ、ある種のこれは共感ですよね、やっぱりね、共感を呼んで笑いにつながったと。で私は牛乳を浴びたというようなことなんですけれども、まあ、それも一つのアテレコ、かわいいにつながるようなものなんじゃないか。で先ほど私が言ったようにスヌーピー大好きだって言ったんですけど、スヌーピーなんか特に、まあ、ミッキーマウス もそうですが、擬人化の極みです。なんでかってスヌーピーはとにかくいろんなことをやるわけなんですけれども、サーカスのスターになったりだとか、飛行機のパイロットになったりだとか、小説家になったりだとか、フラッシュダンスの名手になったり、名手って言わないか、フラッシュダンスが上手い人になったりとか、人じゃない、いるんだけどね、ビーグル犬だけど、まあ、そういう描写がたくさんある。まあもちろん他のキャラクターでもね、そうじゃないかって言われちゃえばそうだし、じゃあガチャピンはどうなんだ、ガチャピンはもうなんかもうすごいことになっちゃってますけれどもね。やっぱりその可愛さっていうものは、その犬であるスヌーピーが人間と同じようなことをする。要するに例えば寝るときにパジャマに着替えるとかね。犬は本当はパジャマなんかに着替えないけれども、パジャマに着替えてちゃんと布団の中に入って、ね、でチャーリー・ブラウンの横で寝たりとかする時もあるんですよ。可愛いですね、うん、そういう仕草っていうものがより人間らしさっていうものを醸し出して可愛いっていうものに入るんじゃないか。じゃあここでより人間に極端に近づいていけばすごくより可愛いのかっていうと、そうじゃないんですね。ここで多分皆さん聞いたことがある人も多いんじゃないんでしょうかね。不気味の谷というような谷が存在するんですよ。それは風の谷のちょっと風の谷から東に2キロぐらい行ったところにですね、あんま遠くないね、2キロってね。まあちょっとどうでもいいんですけど、不気味の谷っていうのを皆さん聞いたことないですかね。まあ、聞いたことがない人はお母さんに聞いてください。はい。可愛いと、ちょっと不気味の谷の話しましょう。可愛いというものと対照的な感覚として、 恐怖っていうものが恐ろしい、怖いというものがあると思います。だけれども逆に言えば恐怖と可愛いというものは非常に表裏一体な部分があるんじゃないかなという思うんですよね。非人間的っていうものとその人間的っていうものの間にですね、先ほど言ったようにいろいろこう、まあ、道筋、道のりがあって、より人間的に近い方が可愛い、非人間的なものが人間的な方に行こうとする様が可愛いっていうふうに先ほど言ったんですけど、まあ、その間には不気味の谷という谷があるわけなんですね、うん。まあ、じゃあ非人間的という A 地点があって人間的という B 地点があったとき、非人間的から人間的の方にぐーっと A 地点から B 地点の方にぐーっと移動していく様は可愛いんですよ。バボちゃんみたいにね、ボールから人間の中間の間にこうぐーっと移動していく様は可愛いの。だけどどんどんどんどんどんどんどんどん近づいていくと、いきなりガクーンと谷底が待っているんですね。可愛くない、気持ち悪い、恐怖、怖い、恐ろしいというような状態が待っている。これは皆さん多分身に覚えがあるかもわかんないんですけど、例えば、非常に精巧に作られたロボット、顔とかがねゴムとかで作ってあるロボット、最近よくありますよね。なんかあの女性の、ね、顔をしたロボットとかが喋り出したりとかする、ね、人の、顔を真似て作っているんだけれども、それが非常に、気持ち悪い、なぜか非常に人の体に精巧に作っていってるんだけれども気持ち悪いとか、例えばあとは一昔前の SF 映画なんかで言うと、その人の顔をそれこそね、作って、でなんだアニマトリクス、アニマトリクスだったっけ、アニマなんとかあの動物 の顔とかを動かすその機械を使ってですね、人の顔も動かしたりとかして、そういった作り物の顔とかだと非常に気持ち悪く見えたりとか、正気がないように見えたりとかして、恐怖を感じるというような部分が皆さん経験あると思いますし、最近はあまりないんですけど、ちょっと前の CG とかだとやっぱり、人間にどれだけリアルに見せるか、見せていくかっていうテーマの中で、その CG っていうジャンルでもですね、有名なのはそのファイナルファンタジーの CG、 フル CG のアニメがありましたね。あの辺とか結構やっぱり当時にしては頑張ったという、頑張ったというか当時のすごい最先端の CG を使ってたんでしょうけれども、できるだけリアルっていうことを念頭に置いた作品で、僕も一回だけ見たことがあるんですけど、やっぱりちょっと違和感があって、その恐怖感というか非常に気持ち悪いなっていう感覚を覚えましたね。もうでも最近の CG はそれを、その恐怖の谷を乗り越えてほぼ人間の顔と変わらないようなクオリティに仕上がってきてますんで、その恐怖の谷っていう問題は超えたのかなというふうに思いますけれども、要するにその恐怖の谷じゃない、不気味の谷ね、うん、その不気味の谷ね、で要するにその人間にすごく近いところの A 地点と B 地点の中で、人間にすごく近いところに不気味の谷っていうのがガコーンとあるわけですよ、うん。だからその非人間的なものがただただ単に人間に近づいていきゃいいのか、だから可愛いのかっていうわけじゃないんですよね、うん。例えば逆のパターンで考えてみましょう。じゃあその日本が代表するその可愛いという文化の象徴として、まあ、キャリーパミュパミュがいると思うんですよね。じゃあキャリーパミュパミュが、まあ、みんな個人差はあるでしょう、彼女をどういうふうに受け止めるか、まあ、でも一般的には可愛い存在として認識されているわけですよね。でその時にそのキャリーパミュパミュの可愛さっていうものはどういう意味合いなのかというふうに私が考えた時に、逆にですよ、人間地点、要するに B 地点から非人間 A 地点の方に逆行している動きなんじゃないかと、あれあれ、さっきと言ってることが矛盾してるよと、逆だよと、確かにそうなんですよ。だけれども そういうそこは不気味の谷よりも人間側なんですよね、キャリーパミパミがいるところっていうのは。なぜならキャリーパミパミは非人間的なその姿、動作、ロボティクスなこう感覚だったりとか、こうなんていうかな、 そのポップな感じというか、その辺っていうものも普段僕らがやらないような動きっていうものをやったりすることで可愛いとかっていうものの感覚を演出しているわけなんですけれども、だけれども不気味の谷は越えてないんですよ。不気味の谷の向こう側に行くとキャラになるんです。キャラクターね、それこそゆるキャラだとか、そういったバボちゃんみたいなキャラクターっていうのは不気味の谷の人間から見てですよ、不気味の谷の向こう側にいると。で、人間の中で可愛いというふうに言われているそういう芸能人とかアイドルとかっていうものはその不気味の谷のこっち側にいる。要するに人間に近い方がいいという話をしていましたけれども、まあ、より不気味の谷に近いけれども不気味の谷に落ちていないっていう状態が可愛いという観点からすると非常に、その可愛いという可愛い指数が高いんじゃないかと可愛い指数という言葉を今作りました、っていう風な感覚を私は持つんですよね。うん。で、じゃあさっきの話、赤ちゃんの話にちょっと戻しますけれども、赤ちゃんは可愛いというふうに思っているということはどういうことかって、赤ちゃんを僕らはもともと非人間的なものとして認識してるんじゃないかなと思うんですよね。僕なんか特に赤ちゃんとかをやっぱり人間というふうにあんま見れないんですよ。人となんか人格を持ってるような感じがしないんですよね。それはやっぱりそのまあ物とまでは言わないけれども、それこそ子犬とかと同じような感覚で見てしまう。まあ、それは私自身がまだ子供を持ったことがないっていうところは多少なりと影響があるのかも分かりませんが、まあ、先ほど言ったように自分の子供でさえもいろいろと殺してしまったりだとかするような状況というのは日常茶飯事あるわけで、いや、あまりその親になってるかなってないかというのは関係ないんじゃないかというふうに思うわけなんですけれども、そうだから、非人間的なものだと、その人あの可愛いというのはね、要するに非人間的ってさっきからずっとね、人間的か非人間的かっていうふうに言ってるわけなんですけど、そうじゃない。結局擬人化っていうものは人に似せて擬人化する、人に似せるっていうよりは違う、自分に似せるっていうことなんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。うん。赤ちゃんが例えばですよ、赤ちゃんが可愛い仕草をするっていうのは、例えばハイハイをしたりだとか、その何か物を食べてる仕草だとか、言葉を発したりとかね、だーとかね、バーブとかね、マンマーとかね、マンマーとかね、言うと可愛いじゃないですかまあそれは気持ち悪いけれども、そのよりどんどんね、その立ち上がったりだとか、その人間的な仕草を一つ一つ覚えていくっていう状態が可愛いなというふうに見えるわけなんですけれども、でも逆にですよ、逆じゃないけれども、人間的な仕草っていうと、あの人間がやる仕草であれば人間的な仕草なんですよね。で、僕らは日本人であって、その日本人としてのその文化、もしくはその日本人じゃなくても僕らが知っている文化としてその人間的っていうものをそういう狭い範囲で見ていますけれども、僕らが全く知らない文化、全く僕らに理解できない、納得できない文化がその人間社会の中には他にもあると思うんですよ。そういう文化の中で、そういう文化の影響を受けた赤ちゃんが変わっていく様っていうのは、果たして可愛いと思えるのかなと思うんですね。要するに自分が知っていること、自分が、あ、この動作はこういう風な意味合いでこういう風な動作をしているんだなということが推測できること、さっきの話にしっかり戻りますよ、推測できることだから可愛いなんじゃないかなと。自分の知らない、全く知らない文化を身に備えていく赤ちゃんを見たって、逆にそれこそ恐怖なわけですね。一体その彼彼女が何をやっているのかが理解できない、わからない。もちろん赤ちゃんっていうのはもともと理解できない、わからないものですよ。だからそれすらが非人間的なものと、さっきから言ってるけれども、そうじゃなくて非自分的なもの、 自分の感覚では理解できないものが理解できる行動を取ったとき、私たちは安堵感を覚えたりだとか、あ、なるほど、そういうつもりで言ってたのかっていうことで好意的な感覚を持ったり、それが可愛いというものにつながっていくんじゃないかというふうに思うわけなんですね。だから相手が、その相手の行動が理解できるか否かが可愛いと思えるか否かと言っても過言ではないんじゃないかなと。自分が理解できない、まあ、理解だとか納得ができない行動っていうものは恐怖であって、理解できる行動っていうのは好意的なもの。結局その理解と納得だとか、結局のところ過去3回やったような話に、まあ、戻っていくわけなんですけれども、まあその不気味の谷っていうものを軸にですね、その人間的な方に動くのか非人間的なところに動くのかによって、その可愛いというものの差はある。で、僕はなぜそこに不気味の谷っていう谷が存在して、僕らはなぜ近すぎる存在になると恐怖を感じたり違和感を感じるようになるのか、もしくはなぜ可愛いと思うと許しちゃったりだとか、可愛いと思うとそのまあちょっと言葉は違うかもしれないけど、ポジティブな影響として僕らのその感覚に作用するのかというものが、なぜそうなのかっていうところが、まあ少しだけ垣間見えたんじゃないかなとは思うんですが、まだまだ全くわからないことばっかりです、ね、これは前回その納得の勧めの中でもお話しした、結局そのこれは理屈じゃないんだよっていう人がいるという話したじゃないですか。だから可愛いからどうこうする、この犬が可愛いから飼いたい、なんで飼いたいの、いやだから可愛いから、なんで可愛いから飼いたいの、理屈じゃないんだよっていう話ですよね。可愛いから飼うのダメなの、なんなのあなた、飼っちゃダメの、いやダメっていう話じゃないんだよ、なんでか知りたいんだよ、理由なんかないよ、可愛いからだよというふうに皆さん今まで済ませてきたし、これからもそうする人はほとんどでしょう。だけど僕はそれに納得できないんですよ。なんでだよ、知りたいよというふうに思う中で、この可愛いというものが一体なぜなんだ、こんなになってんのっていうのを今考えているのはこういうことですよということを今回お話しさせていただきました。まあだからこれから多分この可愛いの考え方っていうのは、あのまあ、擬人化と不気味の谷によって醸し出される可愛いというふうに私は考えているわけなんですけど、この擬人化と不気味の谷による可愛いというものは今後も多分ね、私のいろんな経験によって変化していくと思います、それでいて、まだまだわからないことがたくさんあるわけで、皆さんがこの話を聞いてですね、まあ、いつものことではございますが、自分は可愛いってこういうことだと思うなとかっていうふうに思う方がもしいらっしゃったらですね、ぜひぜひその旨お便り何度でね、何度でお便りなどでお知らせいただければと思うわけなんですけれども、書き込みいただいております。5番73可愛いも不気味もやおよろずの神的な考え方じゃないかなということで、ごめんなさい、よくわかんねえな、どういうこと、かわいいも不気味もやおよろずの神的な考え方、またじゃあその詳しい内容もし教えてくださるのであれば、書き込みでもいいですし、メール等で送っていただけるとありがたいです。あ、6番73ありがとうございます。こんにちは、ダンさん、こんにちは。不気味の谷現象はそう遠くない未来で完全に死後になると思います。フィギュアも CG キャラもどんどんバランスのいいデザインがされてきてるってことで、いや、まあ死後、まあ確かにね、その CG とかそういったものでのもうほぼないですよ、そういう現象は。だけど不気味の谷っていうものは、例えばそれこそ赤ちゃんがね、僕らが理解できないような動きをしていたとかしたら、すごくすごく気持ち悪いですよね。途中言ったみたいに可愛いと恐怖っていうのは表裏一体であるというふうに途中言ったんですけど、まあ、その話しようと思ってたんですが、赤ちゃんって可愛いけど不気味だよね、うん、それがやっぱり人間なんだけど非人間なんだという感覚っていうものを持ち合わせているから、可愛いと不気味をの表裏一体の存在なんじゃないかと。赤ちゃんが
なんだろうな、ただなんだろうね、僕らが知らない予期せぬところに赤ちゃんがポンといたとしたらね、何これってなるよね。うん、夜道向こうから人が歩いてくるのと赤ちゃんがハイハイして歩いてくるのって、赤ちゃんがハイハイして歩いてくる方がよっぽどめちゃめちゃ怖いよね。それはまあ確かに状況からして、なんで赤ちゃんがこんなところにいるのって、どういうことって思うっていうところもあるけれども、ビジュアルとして怖い、僕は。うん、怖いですね、恐怖を感じます。だからそれは可愛いと表裏一体ということで、それが不気味の谷の底の部分なんじゃないかと。だから現象としては僕らの身の回りに腐るほどあるというわけで、それがまあ、CG やそういったものに CG とかに、SF におけるその特殊メイクとかにたまたま現れたっていうだけで、不気味の谷っていう言葉はもともとそういう意味合いだから、あまり、CG とか関係なく存在するもんじゃないかなというふうに私自身は思いますね。書き込みはこれで終わりかな。そろそろお時間なので終わりにしたいと思いますが、はい、書き込みはないですね。ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆さんからのメッセージとか、あと CM 使わせてほしいですとか、まあ、勝手に使っちゃって構わないんだけれども、まあ、使ったんだったら使ったでね、教えていただけると聞きに行けますんで、はい、嬉しいなと思う次第でございます。それでは皆さん、さようなら、おやすみなさい。